さあ、最終回の今回取り上げる人でございます。帝王切技術検定で見事検定合格しました新潟県央工業高校の3年生佐渡柚月さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしてもう一方、このスマイル 4U 第1回の時にこちら県央工業高校にお邪魔しました、家坂さんをご紹介したんですけれども、その時もちらっとだけ、顧問の先生出ていただきました、機械工作部顧問の風間先生です。
はい、風間です。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はお二人ゲストでお送りしていきたいと思います。さあ、今日はまた私はもう全くと言っていいほどわからない専門分野のことになるんですけれども、じゃあ佐渡柚月さんなんですが、どういう生徒さんなのか、いろいろ聞いていきたいと思います。まずこのお名前ですが、柚月さん、優しい月と書いて、いい名前ですね。本当に優しそうな高校3年生なんですけど、このお名前は気に入ってますか？
はい、気に入ってます。
こちら県央工業高校の3年生ということですが、こちらへ入る、きっかけっていうか動機っていうか、その辺をまず聞いていきたいんですけど。
はい、動機は中学生の時に、授業で習ってた技術が好きで、その工業とか農業とかそういうものに興味があって、それで、工業高校を選びました。
普通の例えば、国語だとか数学とか理科社会とかいろいろありますけど、英語もあるし、一番好きだったのが技術。
はい、技術が一番好きでした。
もうその時間になると楽しかったでしょうね。
楽しかったです。
技術もいろいろ、範囲というか分野もあるんですけど、特に好きだったっていうのはありますか？
特に好きだったのは、2つ好きなものがあって、1つは植物育てたのが、植物で人参育てたのが楽しかったのと、もう一つはプログラミングでパソコン使ったその授業が楽しかったです。
なんか全然分野が違うんですけど、一つは植物を育てる、一つはプログラミング、両極端ですね。
はい、
県央工業に無事入学して、こちらもいろんなその学科があるんですが、特にこう自分の中で興味を持ったのが今日取り上げる帝王切技術ということになります。ちなみにこちらの県央工業高校は学科は何学科ですか？
情報電子科です。
情報電子科なのに溶接技術を、
はい、
溶接技術に見せられたっていうのはどの辺なんですか？
部活で溶接をやってて、溶接楽しいなっていうふうに思いました。
その部活が機械工作部。
はい、機械工作部です。
何気なくあれですか、機械工作部どんな部なんだろうなっていう感じだったんです。こう目的あって、もう機械工作部しかないっていう、
中学のその技術が好きだったっていうので、工作とかそういうのも好きだったので、工作ができる、機械工作部を選びました。
いろいろとこの多岐にわたって興味を持っているんですね。
はい。
ちなみに趣味とかは何ですか？
趣味は特にないです。
趣味は機械工作部とか、
これといった趣味はやっぱりないですね。
じゃあもう本当にこちらの県央工業高校で過ごした3年間がもう自分の中ではある意味こう全てという。
はい、そうです。
はい、いよいよちょっとこの本題に入っていきたいと思います。こちら新潟日報の紙面でも養成技術極め快挙という大見出しがありまして、県央工業高校佐渡さん N2F 資格取得で、さらに県内高校生で初というふうに書いてありました。ちょっといろんな専門用語も出てきますね。この辺からちょっと風間先生にも入っていただいてお話を聞いていきたいと思います。まずそもそもこの帝王切技術検定なんですけれども、大枠でいうとどういう技術検定になるんでしょうか？
大枠種類で言いますと、基本級と専門級の2種類の資格がありますね。その中の基本級というのを生徒佐渡君が受験し合格しました。それも県内初ということで大変嬉しく思ってます。
溶接技術ですから、 まあ、聞いてる方分からなくてもなんとなく、あ、溶接ねと、板と板をこうつなげて、もう眩しいぐらいの光で作業をしている、あの溶接ねということですよね。
そうですね、一般的に本当に身近な手溶接、アーク溶接という資格ですね。はい。
まあ、三条の街中の工場でも、まあ、目にした方は結構いらっしゃるかもしれませんが、さあその中でですね、その部門がいろいろ分かれておりまして、さあ曲は宮本浩次さんのハレルヤを聴いていただきました。確かに詩を聴いてると心にきますね。
はい。
さあ今日はですね、このスマイルフォーユー最終回ということで、第1回そして最終回が、まあ、これも奇遇なのかどうなのか、新潟県央工業高校の生徒さんをゲストに迎えて、お送りしています。今回のゲストは、溶接技術を極めた、佐渡柚月さん、そして機械工作部の顧問の風間先生、お二人に出ていただいています。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ悔しい思いが前半ずっと続いてきたんですけど、ただそんな中でもですね、なんと検定の合格が今年、まあ、春って言いますか、初夏に向けて合格通知が届いたということで、今私の目の前にあります一枚のカードがあります。さあ何の検定合格でしょうか。
アーク溶接の基本級 N の 2F の検定の資格です。
さあそのカードがあります。改めて、このカードを出していただきましたが、嬉しかったでしょ。
はい、嬉しかったです。
自分の中ではもうほぼ大丈夫かなっていう気持ちでした。
はい、まあ、大体は大丈夫かなっていう気持ちでした。
先生の目から見てももう大丈夫だと。
私はもう安心してましたね。でも学科が学科がなんて言ってましたけれどもでも多分努力家なので、多分いい合格というイメージしか持ってませんでしたね。
この検定なんですけども、具体的にどういう試験なんでしょうか。
まあ、学科試験と、まあ、実技の試験があって、まあ、学科は溶接に関する問題が20問出題されるのと、
マークシートみたいなもん、筆記、
あ、マークシートです。
そして、実技は今ちょっと目の前にご用意していただいたんですけど、この溶接のした作品があるんですが、これは大会に出した時、それともこの検定の時のどちらでしょうか。
これは大会の練習してた時のやつですね。
まあ、今目の前にありますけど結構重いんですよね。
はい。
これを仕上げるのに大体何分ぐらいかかるものなんですか。
磨きも含めて30分ぐらいですね。
これは普通の、まあ、ペースで30分ぐらいでやれる。
はい。
検定の時は時間制限とかあるんですか。
いや、ないです。
じゃ逆に言うと、その大会の時はこの時間制限がある。
はい、県大会と関東甲信越の大会で30分と、全国大会では20分です。
結構10分かなりすごい差がありますけど、時間配分とかはどうなんでしょう。
まあ、とにかく何度も繰り返しやって時間を短縮することを心がけました。
かなりじゃあ練習量も積まれたんですね。
はい。
もうあいつがじゃあもう毎日のようにその大会に照準を合わせた部活動されていた。
はい。
検定がまあ時間は特にまあ制限がないということなんですけど、自分の中では時間制限であった方がいいのか、それとももうやっぱり時間そんなに、制限ない方がやりやすかった、どっちですか。
まあ、あった方がその時間がかけられてて、まあ、急いでやるというか、その追われてる方がやっぱり自分的にもそのなんとなくミスとかが減るかなっていうイメージがあるので。
結構じゃ集中力が増す。
はい、集中力増します。
鬼滅の刃じゃないけど全集中全集中でしたか。
あ、はい。
あまり鬼滅の刃あまり見てないな。
わからない。
いや、あれだけ全国的にもう支持されてる漫画家だと思ったら意外や意外。はい。漫画はあまり見ない。アニメとか。
まあ、そんなには見ないです。
あ、なるほどね。はい。ちょっとまた意外な一面が垣間見られました。さあそんなですね、まあ検定合格も通知が届いたと。 やっぱりこう気分的にかなり前向きにはなったと思うんですが、その後でももう一つですね、吉報が届いたという情報もあるんですけど、こちらがですね、学校そして県溶接協会などの後押しもあってやっと出られました全国大会。
はい、
嬉しかったですね。
はい、
これはあの、まあ会場がどちらなんですか？本来は
愛媛県の新居浜市で開催される予定でした。
これもなんか予定でしたというちょっと余計な言葉があるんですけど、これも何かあったんでしょうか？
そうですね、一斉に集まって大会を開催することは困難なために各学校で溶接したものを送付するという大会に変わりました。
ということはこちらの県工業の、まあ、物質というか使って作品を作ってそれで提出した、
はい、
普通こうみんな その試験官といいますか審査する方がいる中でやるわけじゃないですか。やっぱりその証拠となるものは当然移されて出したんですか？
そうですね、今回は各学校の教員といいますか顧問の先生が試験官監督ということで DVD で映像を映したものと一緒に試験材といいますか溶接したものを送りました。
本来ですと、ね、検定にしろ大会にしろ現場会場へ行って作るのが、まあ、本来の筋だと思うんですが、この学校で やらなきゃいけないっていうかやった時のテンションはどうだったですか？
まあ、でもやっぱり動画を撮影してたので、まあ、それなりに緊張はしました。
かなりこうハイテンションというか集中力も上げて作ったんですね。
はい、
やっぱり愛媛行ってやりたかったですよね。
まあ、愛媛に行ってやりたかったですね。
はい、さあその時の、成績です。ご自身から言ってもらっていいですか？
はい、全国大会で7位でした。
素晴らしい成績だと私は思いますけど、先生。
私も素晴らしいと思います。まあ一般的に8位まで入賞なのかなと思ったんですけれども、まあ、残念ながら6位までということなので本当に惜しいなと思いました。
どうなんでしょう、こちら今手元にその成績表と言いますか、ポイント制で1枚の書面があるんですけれども、数字だけなんですよね。
はい、数字だけです。
これを数字を見たときにご自身の中ではどんな思いがありました？
まあ、結果自体はもう最初にだいたい公表はされていたので、その後にこの点数書いた紙が送られてきたので、まあ、入賞はできてなかったっていうのは分かってたんですけど、まあ、やっぱりちょっと悔しかったですね。
ちなみにこれはポイントを言っても大丈夫でしょうか？
大丈夫です。
ですね、7位の成績で佐渡柚月さん 166.0、
はい、
平均が 144.3、 かなり上ですよね。
そうですね。
受験というか、まあ、参加した人数が33名ということですから、まあ第三者の僕が言うのも何なんですけども、相当優秀な成績ですよね。
私もそう思います。はい、
まあ、どこがその6位と7位の線引きだったのかっていうのは何とも言えないんですけど、やはり本来であれば会場に行けば他の競技者のものを見れるわけですよね。
はい、
そうすると、あ、自分の中ではだいたい評価できる部分、あるいはあ、ここが足りなかったなっていうのは自身の中では見られますか？
まあ、なんとなくはそうですね。
やっぱりちょっと悔しいっていうまた気持ちが別のところで出てきますよね。
そうですね、本当に残念ですね。また交流の場とかも、あるいはどうやって溶接したんですかとか、なんかそういうことも聞いたり聞かれたりするので、そういうのも楽しみの一つだと私は思うんですけれども、はい、
さあこうやってこちらの県央工業高校3年間振り返りましたが、まあ、なかなか対外的な勝負をしてくれる場がなかったなというのがありますよね。ほとんどその新型ウイルスにこう翻弄させられた。
そうですね、
はい、そういう意味では心残りはどうですか？
いやでもまあ大会にも最後全国大会出ることできましたし、検定も取ることできたので、まあ、心残りはないです。
満足。
はい、満足してます。
もう充実した、充実度もう満点以上の3年間でしたか。
はい。
さあ、残り時間だんだん少なくなってきましたが、将来なんですけど、今後はどうなんですか。もうすぐ社会に入って現場に行くのか、それとももうちょっとこの学業の方を目指すのか。
大学進学を目標としてます。
こちら溶接の、
いやまあちょっと分野変わってしまうんです。
あれ、
はい、
そうなんですか。
はい、
もったいないような気もするんですけど先生。
そうですね、もったいないということもありますけれども、まあ、将来の夢って言いますか、進む道があるので、それはそれで頑張ってほしいですね。また頑張れる生徒だと思いますので期待してます、
はい、特にこう強制的になんだとということじゃなく、もう本当に後押しなんですね。
そうですね、はい、
こういった技術系の方は歩まれていくんですか。文系理系となるとどっちですか。ま
あ、理系です。
理系で、
はい、
ガタッと違う方向へ行きそう。
まあ、そうですね、まあ、その入試が成功するか失敗するかにもよるんですけど、まあ、分野は結構変わるんじゃないかと。
となると県外ですか。
はい、今のところはまあ県外を目標としてます。
ご両親もちゃんと後押ししてくれましたか。
はい、しぶしぶですが大丈夫です。
しぶしぶです。今ちらっと本音が出たなって。じゃあこれから頑張ってほしいと思います。最後に一つ、もう一つだけ聞きたいんですけど、夢を聞きたいんですけど、どうですか将来の。どんなことをしてみたいとか、こういう風な自分になっていたいなっていう風な、ちょっと言葉として発せられればお聞きしたいです。
はい、まあ、僕はやっぱりその中学の技術が好きで、まあ、そういう工業とか農業とか両方に興味を持っているので、まあ、どっちの分野もある程度学びたいと思ってます。
ありがとうございます。素晴らしい回答で、締めることになりました。じゃあ今後も頑張って前向きな人生歩んでほしいと思います。30分ありがとうございました。
ありがとうございました。
先生もありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、ということで今回のスマイル 4U は手溶接技術検定についてお話を伺いました。ゲストは新潟県央工業高校の3年生佐渡柚月さん、そして機械工作部顧問の風間先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お相手は高井忠之でした。スマイル 4U、 この番組は技術を研ぐ感覚を磨く株式会社高木の協賛でお送りしました。